渡辺夫婦の二人ごと。皆さんこんにちは、渡辺大輝です。
由美です。
このチャンネルでは自分を満たして自分らしく生きるをテーマに、心が安らぐメッセージをゆるりとお届けしています。はい、久しぶりの夫婦対談収録ですね。
お久しい、
はい、お久しいです。今日もね、いただいたレターに、2人でねお答えしていくんですが、
うん、
なんかある？
なんか
特にない。
そうだね、
レター前に喋っときたいこととか。
あの YouTube を再開しまして。
あ、そうですね。
ほんでそこでたくさんコメントいただきまして。
そうですね、
あのもう感激しております。
あー、そうですね、
ありがとう。
ありがたいですね、本当にね。
本当になんかそのコメントもいただいたし、直接言っていただく機会とかもあったのね。
おう、
でなんかもうこのラジオ聞いてるリスナーでこういろいろ知ってる人やったら、特に今回のやつはもう見てるだけで泣くと思うみたいな言ってくれて
あ、
もうさ、どんだけみんなに愛されてんねやろうって思って。
そうやね、
ほんまにありがとうって。もう私もみんなが涙出ましたとかさ、もう本当に嬉しいですみたいな言ってくれてるのを見てるだけで私も涙出そうになってるから本当にね、あのまずそれかな、ありがとうって感謝で、うんうんうん、感謝を伝えたいと思います。
いや、ありがとう、
ありがとう
ほんまにそうだね、
うん、
そんなにね思ってくれてる人がこんなにもいるって、もう素敵なことやんね。
いや、すごいことよ
ね。
はい、
今日はね、MBTI 診断、これね、うん、ぜひお聞きしたいですっていうレターいただいてて、なんかね昔もやったことあるんですけど、なんか改めてまたレターいただいて、で今のワイラーってまた昔とも全然ちゃうんやろなとか思いながらもう一回やってみたんで、
うん、
まずねちょっとそのレターから最初いきたいと思います。えなべともネーム小熊さんですね。大輝さん、ゆみさん、こんにちは。いつも楽しく拝聴させていただいています、小熊と申します。突然ですが、渡辺夫婦のお二人の性格診断 MBTI が知りたいです。最近夫と診断してみたらとても面白かったので、お二人のも気になってしまいました。ちなみに私は主人公 ENFJ で、夫は建築家 INTJ で、お互いとてもしっくりくる結果となりました。ぜひ大輝さんと由美さんの診断結果もお聞きできたらと思います。よろしくお願いいたします。
ありがとうございます、
はい、MBTI ってよう聞きますね。
よう聞きますし、ようレターもいただくね。
ようレターもいただく、だそれだけ関心あるんやんな。でも逆になんか Y の生活圏で MBTI ってあんま聞かへんというかさ、
も
まあ、こうしてこう教えてもらうっていうか、なんかやってますかって言われて、あ、そんなあるんやって知ったっていうので、なんかそんな流行ってるし、今もそんな関心あるんやなっていうのがなんか発見やったんやけども、
なんかレターいただいて、でずっと何ですか何ですかっていっぱい聞かれてた割に一回もやったことなかったや、かわい
いそうだよね。
そう、ほんで今回のレターいただいて初めてやってみた、
うん、
ら面白かった。
あ、面白かったんや
面白かった。
じゃあどうするの、お互いこうでしたみたいな感じに発表する？
うん、
お
う、まず何でしたから発表しようか。
あ、
じゃあ大輝マンの、
あ、Y から？
うん、
Y はね、ついさっきやったよ
MBTI?
MBTI
診断の結果は
ドルルルルルルル
ピン
デン、主人公
ちょっと待って
え？ ENFJ、 これ小熊さんと一緒でしたねENFJA って書いてるけど、
じゃあ
主人公タイプですね。
待って待って、じゃあそれ深掘りする前から行こう、ユミハンを。
あ、ユミハン、
うん、
へーへーへー言ってたけど、じゃあユミハンの、性格タイプは
ドルルルルル
テン、
主人公
はぁ主人公2人おるやん、
主人公2人の家庭やった
それはパーティーとしてどうなん
成り立ってない。
成り立ってないな。主人公2人ってちょっと
主人公2人の家やったな。
パーティー崩壊してない。
タソボボが回復系やから大丈夫。
ヒーラーなんや。
ヒーラーやし、あの若干こう魔法も使えるから。
あー、じゃあ黒魔法白魔法。
うん、でも黒魔法はちょっとあんま得意じゃない。使えるけど、
あるあるな、あのそういう、
そう攻撃力は低め。やっぱヒーラーやから
基本ケアルとかしてくれるけど。
あ、これ熱いね。
まあ、ファイヤーとか属性魔法も使えるし。
そう使えるけど、やっぱあのホーリーとかの聖なる系が強い。
あ、聖なる系か。確かに。
そう戦えるんで。多そう
完全に FF10 の言うなよな、うん、それ
戦えます。
あ、最後神聖魔法な、うん、聖なる魔法も覚えてみたいな。そうそうそう。
まあ、最後の方はけどな。
で主人公2人なの。どういうこと。マルチ主人公なんこのゲーム。じゃあ選べるんちゃう。選べる、
うん、
ハーンで進めますか、台形進めますか。選んで、まあ結局どっちもストーリーやるけどみたいな。
主人公のタイプをさ、まあめちゃ簡単に説明してや。
いや知らん、もう俺お前先やったばっかりやからさ。
あ、ほんま？
もう読むしかできひんけど。わい、
うん、まあ、
読み上げでいいんやったら読むけど、
うん、あの簡単、まあじゃあもうほんま簡単に言うと、ワイも昨日やったからあんまあれなんやけど、まあ、カリスマ性、共感力、理想主義、理想主義、
うん、
でとにかくなんか人導くタイプですって言うてる、
うん、まあ主人公ってことやもんな。
そうで、あのコミュニケーション能力が高くて、どこにいてもチームリーダーとして活躍できます。
おう、
あ、これでいいや。カリスマ的リーダー、相手に共感しながらコミュニケーションを図る、明確なビジョンを持って計画を立てるなどなど、まあ、そういう傾向がありますせって言ってくれてんねんけどさ。
お
う、これ MB、 いやもう分からへん、これ MBTI、
うん、
の診断今回してて、めっちゃやりながら感じてたんは、3ヶ月前の私やったら全く違う結果なってんなって思った。
あ、
で多分大君もそうやね。養成コース受ける前の大君と受けた後の大君、うん、これ結果違うと思うねやんか。
まあ違うやろな。実際なんかわいが何年か前にやった時違う診断やったしね。
そうで、なんかワンチャンこれ一緒あるなって思ってて私。
あ、そうなんや。
そうで、なんでそう思ったかっていうと、なんかさ、こう選ぶときにさ、人と一緒にいるのが好きだとかさ、論理よりも心を優先するとかさ、まあ、心とは書いてないけど、感情を優先するとかさ、もうあんな心理学やってたらもう範囲になっていくわけ。
そういうもんか。
いや、ほんまにほんまに。
そうかな。
ほんまに。なんか、その心理学ってさ、心理学で自分と見つめると、やっぱ人間ってその本質的に人とつながりたいという欲求あるのね。
うん、
でそれが前面にどんどん出てくる。
まあまあまあ、そうやね。
そうで、私は人といるのが好き、人とつながりたいっていう願いを捕まえて、
うん、
でどんどん子どもの頃の心も取り戻して、で頭よりも心で動く方が人生がすごく豊かになるっていうのも知っていくわけやんか、
うん、
ってなると、もう多分ね、みんな主人公になるよ。
あ、そう
っていう気がしたの。
へえ、まあそうやな、だいぶ選び方は変わった。
あ、嘘、みんな主人公は嘘ね。多分その中でも計画的だとかそうじゃないとかで分かれていくとは思うけど、
うん、
なんか結構私の、じゃあ今心理学の友達とかやってって言ったら、多分 2,3 パターンぐらいにしか分からへんのちゃうかなっていう気はする。
これってさ、何パターンに分かれんの。
16じゃん。
あ、16か。あ、16パーソナリティーズって書いてんな、
うん、
へえ。あ、じゃあ無限に、無限っていうか、まあ、めちゃくちゃあるわけじゃないか。16か。
うん、16。
なるほどね。
いや知らんで、
まあ、じゃあなんか一定の属性というかコミュニティでやると似たような結果になるっていうのはあるかもね、確かに。
うん、特に心理学やってる人たちはなんかあると思う。
まあ確かに、まあ、大事に したいもんがみんななんかこう根底が結構似通ってくる。そうそう、人それぞれやけども、まあ、大元が結構似てくるって感じはあるもんな。
うん、やし、なんか人が苦手なんていう人いないのね、なんか生まれつき、
うんうん、まあそうやな。
そう
私人付き合い苦手ですねって言っておぎゃおぎゃって生まれてこへんもんな私一人の方が好きですねって言って生まれてこへんもんな、
うん、そう、
うん、
だからまあなんかそのやる時期とかにもよるけど、なんかこれが生まれ持った性質とは全く思わん、
うん、そうやな、
今のあなたがどういう傾向か、なんかそれだけかな、
今のあなたのしかも自覚してる自己分析やからな、自分で選択選ぶから、なんかこうまあ同じような質問もたくさんあったしさ、あ結構、ね、やっぱ長いなと思いながらやってんけど、うん、なんか日本語訳面白いけどな、これなんか締め切りを守るのが苦手ですね
決めつけてくるよな
問いかけ方よ問いかけ方みたいな。あそう、でもなんかハーンとなんかあここは言うてなんかこうなんていうの、もともと論理派やったりさ、
うん、
なんかこう期限なんていうの、こうきちっと計画立ててみたいなタイプでもあるからさ、
うん、
なんか選び方まあちょこちょこ違うんやろなって思ってたけど、でも結果は一緒なんや、なんか面白いね。
まあでもさ、
どういうねこうパラメーターっていうかロジックで、
前もさその声日記の方で喋ったけどさ、
うん、
ワイラどうあがいても目立つやんっていう話してたやんか、
うん、
だからなんかそれでいくとこの結果ってめちゃくちゃしっくりきてて、
まあねそういうことなんか、
うん、で目立つカリスマ性あるで、その上で心を大事にしてるってなったらもうこれじゃん。
まあまあまあそうなるんか、まあそうやな、ここにもそう書いてるもんな、性格特性、はい、
おあ Y の方が外交型や、
あ
外交型、
まあそうやろな、でも実際
Y79 大欺瞞63あで、
なんか大きく違ってるパラメーターある、
感情型大君 64%Y90
じゃあもう直感型の将軍やな、
うん、
標高将軍やん。
あでもねそうね、あの外交型と感情型だけ 10% 以上離れてて、あともうほぼなんか 3% ぐらいしか変わらん。
あ
計画性も自己主張型かとかも直感型かとかも一緒。
んまあ外交と感情がなんかハーンの方がこう高く出るっていうのはなんかそんな気もする、
うん、それもわかんな
ハーンの方が多分外交型やろうし感情型やろうなっていう気はするから、うん、まあそれがだからあのいろんな選択肢でハーンと違うんやろ
う
なと思いながらここは選んだみたいなとこもあるけど、それがそういうとこなんかもしれんな。
32パターンぐらいあったら別やったんじゃん。
ああまあそうかもしれん、
主人公と主人公の肩に乗ってる黄色いやつとか、
いやそれともそれあいつやん名前なんていうんやったっけナウシカやん、
違うよピカチュウやんか、
ピカチュウか
ああなるほどね、確かにテト
テトやん、
うん、テトや
あ、まあ、ピカチュウとも言うな、
ピカチュウ
、まあ、ピカチュウ
ピカチュウ戦えるから強いよ、なんなら主人公より主人公やで、
まあ、あの人気はカリスマ性、
いやカリスマ性全然主人公より高い、
サトシよりは知名度高いな、まあ主人公2人の夫婦ってもうどんなパーティーやんで、聖なる魔法が使える
ボボチキ、
ホーリー担当ヒーラー担当ボボチキか、
うん、
まあまあまあダブル主人公まあ面白い、まあこれでこうああだこうだ言うのが面白いな、
うんそう面白かった、
あまあそうですね、
なんかその心理学やってからのこれでなんかそのそういう観点で見るのもすごい面白かったし、
うんうんうん、
うん、面白かった、だからそれが面白かったで、あのまああんまりそういうことしてる人いいヒント思うけど、まあもうこれほんまに時期とか、
うん、
自分が所詮見えてるもんでしか出えへんから、なんかこのさ主人公って書いてるやつさ、もうちょっと知りたいなと思ってさ、
うん、
主人公 MBTI って検索したらなんか恋愛とかさ、
あ恋愛やったらこういう傾向あるよとかね、
そうそうそう、うん、そういう風に出てくんねんけどさ、もうやめなさいと思って、
え、
その主人公でそれ押してみたらさ、 ヤフー知恵袋とかにさ、主人公タイプの男性に質問です、こうこうこうなんですけどどうしたらいいですかとか言って、攻略すな
まあ当てならんやろなあんまりな
それで攻略しようとすな、
まあまあなんかそれでふんふんふんって言って、まあ参考にするというか、なんか遊び半分やったらまあいいけど、答えはないわな。
答えはない、
まあ、この診断結果ですら答えないしな、
うん、
正直な、まあ、あそうなんやって言いながら、まあこれ結構やっぱ今の自分も出るやろうし、なんかこうありたいっていう自分も出るやろうし、
あーそれもあるね。
なんかさ、こういう診断ってさ、ほんまはめちゃくちゃ反対やのにさ、ちょっと手前にしとこうとかさうわこれめっちゃわかるけど、まあわからん、まあでもそうでもないよな、わからんとかさ、なんかこう別に誰に見せるわけでもないのにさ、うん、ちょっとなんかええかっこしたくなったりとかさ、
そうね、
まあ、そういう心理も働いたりするやん、自己分析って。まあだからそういう、 こう性格診断ってそういう側面もあるよなっていうのは思うな。
まあ面白かった、
うん、まあ主人公タイプということでしたが、
主人公渡辺でした。
2人とも主人公で
だから
ボボチキが回復。
分かった分かった、ゲームの最初に選べんねん、主人公どっちにしますかって言った、
言ったっちゅうに
言ってない、
あんま食いつかへんなって思いながら喋って、
聞こえてないじゃん、
聞こえてへんかったんが、言ったっちゅうに、
ほんま、
そう、なんかマルチ主人公でどっちも選べんねん、で選んだ主人公でやるから結局どっちのストーリーも体験できんねん。
あ、そうそうそう、
それを言ってんってそれを言ったの、
それ面白いね。
最初だから一人で始まって、うん、後に出会って、だからハーンを選んだ側で言うと Y はまあなんていうの、まあ、主人公というよりは主人公はハーンやけど、まあパーティーやんな、パーティーとして参加するし、 Y を選んでプレイしたら Y が主人公でハーンがパーティーとして参加してってい う、
そ う、 そ う、 そう、
まあ、どっちのルートもあって、
そう、
まあやり込みたい人は2周目もやってっていうね、う
ん、またな違うねんな、こう出
てくる心境が、そうそう違うね、ちょっと違うねんでもまあ大体一緒なんやけど、微妙にセリフ違ったりとかな、うん、するんやけどっていう渡辺夫婦 RPG でしたダブル主人公マルチストーリー、
マルチストーリーだったね。
はい、小熊さんレターありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、では続いてです、相談ですね。いつも配信ありがとうございます。考えたくないのに考えてしまうモヤっとを聞いてください。社会人5年目です。帰宅後や休日も仕事のことを考えてしまい、心と体がゆっくり休まりません。考えたくないと思っていても考えてしまう、そんな自分をどのように受け入れてあげたら、どのような見方をしたら頭と心のすれよれなんて読む
の、ね、難しい感じやねなんやろねこれ、
涙の山水が底辺になったやつ、
なんやろね、
よじれかな、
よじれ、ね、
え検索、よじれ、あよじれ、
やすごい
よじれが緩むでしょうか。自分だけでは答えにたどり着けずにいます。
ありがとうございます。
はい、
よじれってどういう意味、
こう よじれる、まあなんかねじれるっぽい、なんか よじれる、
かっこいいねこれ、
からま、なんか糸がよじれるみたいな、
あなるほどなるほどなるほど、へえ、なんかその表現するのがかっこいいねこれ心のよじれ、
心のよじれ、なんか、頭と心がの回線がもうなんかちょっとこうぐちゃぐちゃみたいな、
素敵
感じですね、
ありがとうございます。
うん、まあ帰宅後や休日も仕事のことを考えてしまうと、仕事のことで頭がいつもいっぱいということなんやな、そりゃ休まらへんよね、
そりゃ休まらん、
もうせっかく休みやのにね、月曜から あれせなあかんな、これせなあかんなとかね、 あれ怒られたらどうしようとかね、期限があったりノルマがあったりとかを休みの日も考えてしまったり、
うん、なんかすごいズバ抜けた特性やとも思ってて、
お
それだけ考えれるからこそ多分仕事めっちゃうまくいってる気すんのよね。
うん、まあ仕事熱心なね方やろうし、
やし多分
成果も、ね、
そう何でも先回りして考えて行動しててできはるタイプやから、なんか必ずしも全然悪くはないのよね、
うん、
だからむしろなんか素敵な素敵な、 なんか性質お持ちやなとも思うし、
うん、
ただなんかそれを選ばれへん今の状況はほんまにしんどいやろなと思ってて、
まあね休もうと思って っても休めへん、考えたくないと思っても考えてしまうっていうのはちょっとしんどいよね。
そうなんで、ワイは2つご提案がありまして、
うん、
1個はまずもう時間決めて、これでもかというぐらい考える時間を作る。逆に、
うんうんうん、
なんか家帰って、ああ頑張った考えちゃった、ああご飯の準備して、明日の会議、ああまた考えちゃったってやるとあれなんで、もうこの1時間とかこの30分もう10分でもいいよ、もう仕事のことしか考えへん、
うん、
で振り切ると、で振り切って一回なんか休日とかにも時間作って振り切って考えまくってみたら、多分ちょっと飽きてくるとは思う
もう出尽くして、
うん、でよかったらその時になんかジャーナリングとか、ワードとか、まあ、何でもいいねんけど、自分の思ってることを外に出すとなお一層早いと思います。でもう思ってることこんなん書いちゃってとか、こんなん書いてどうしようとか、もういいね、もう全部出す。
うん、
Y やったら例えば最近あのほんまにごちゃごちゃしてることはパソコンの方が Y 打つのめっちゃ早いからさ、全部出すねんけど、あーもうどうしよう、あーもう無理、もうわからん、もう全然わからんから書くから
あそれも出すんや、
うん、それも出す。
あーどうしよう、あーもうどうしようみたいな書くんや
あーもうどうしよう、全然わからん、いや分かってないことはないねんけど、でもわからんねん笑いみたいな、なんかもう全部出し切るね
そうやな、そこを選んでたらまたその脳内会議になっちゃうからね。
もういいのいいの、もう一旦全部出すので、時間決めて全部出す、もうそっちに振り切るっていうのが一個と、
うんうん、
あともう一個はちょっとハードル高いかもしれないけど、瞑想。
おお、瞑想ね。
瞑想ですね。
うん、
この考えちゃうのってさ、人間って右脳と左脳があってさ、
うん、
考えちゃうのってさあだよね。
うん、さあかな。
うん、そう。左脳さんが今めちゃくちゃ大きい声出してるから、なんか、あ、そう、この前友達に勧められてめちゃくちゃおもろい本があったから、それ貼っとこう。
おう、それ紹介口頭でもしてあげたら、
Amazon Kindle Unlimited で今無料なんで、
うん、
おのぬめです。
ネドジュンさんっていう人の本やな。
左脳さん、右脳さん、あなたにも体感できる意識変容の5ステップ、
うん、
で、ある日普通のおかんが思考消えましたっていう漫画タイプですごい読みやすい本、
うん、
なんやけど、なんかこれに瞑想のやり方というか、まあ、呼吸の仕方、
うん、
とか書いてて、それ分かりやすかった。ちょっと待って、ごめん、なんか頭止まってきた
止まってきてんな
とか、あと最近ワイラやってんねんけど、ろうそくに火ともして、
うん、
ひたすらそれで好きな音楽かけて、もう携帯を見ないっていうか、それをしてほしい、
うん、
携帯を見ない、
うん、
もう瞑想できなくていい全然、
うん、
携帯を見なくって、ただただぼーっとする時間とか瞑想したりする時間を作ってほしい。で、何をしてほしいかっていうと、脳を休ませてあげてほしい、
うんうんうん、
で、脳を休ませることを選べるようになってほしい。
うんうんうん、選べるようにね。
そう、もう今佐野さんが支配してるから、
うん、
その支配から逃れるなんか自分の新しい日常の習慣を作れると、かなり変わってくると思います。
まあ習慣やねこれはね、ほんまに、うん、
でなんかすごく真面目そうな方だから、多分取り組んでいただけるような気がしてます。
おー、そやな、
うん、そうじゃないとこんなに縛られへんわ、仕事、責任感も強くて真面目で素敵なやと思う。
まあ瞑想習慣はほんまになんか大事やと思うし、うん、まあ要するに考え、その仕事のこと考えんでも済む時間をどれだけ作るかで、まあスマホとかそういう情報を浴びたりする時間をどれだけこう減らして別のことに集中できるかっていうのが Y 的な瞑想のなんかあり方っていう捉え方してて、 だそのろうそくともして見てる時間もただなんかその日が揺らめくのをなんとなくぼーっと見てたらなんかこう あれどうしようこれどうしようとかいうのなんかいつの間にか考えてなかったりする
ん
よね、
うん、
でなんかあ気づいたらなんかちょっとすっきりしたかもみたいなそれも一種の瞑想やし
そうそう
で毎朝ねなんかこうちょっとストレッチしてプチ瞑想するみたいな習慣があるんやけどそのプチ瞑想もねほんまにねうーん4呼吸ぐらい
うーん
4呼吸ぐらいの瞑想だからほんまにもう10秒20秒ぐらいの目つぶってちょっと姿勢正してまあなんかこうヨガってチャクラとか言うねんけどさ、うん、こう頭のてっぺんからお尻までみたいなこうまあそのなんかこう体の軸をちょっと意識してあそこのねネドジュンさんの本にも似たような呼吸法書いててんやけど、
うん、エレベーターの呼吸
そこをこうそうエネルギーがこう上下するようなイメージで吸って吐いてみたいなのをちょっとね自分の呼吸ってね集中したことないと思うよなかなか、うん、ちょっと病気の時とかそういう時ぐらいしか、
うん、
自分が今吸ってるなこう横隔膜がこう下がってあ腹式なんかお腹が膨らんでるなとかさあこんだけ吸えてこんだけゆっくりなんか何秒カウントして吐いてとかそういう時間ってほんまにないと思うよ意識せんとでそれを作ってみるとその時間って呼吸に集中してるから、
うん、
あ明日どうしようとか考えてないんよ実は、うん、でそれが実はプチ瞑想になっててなんかそういう習慣をこうこまめに作っていくとなんかこういろんなことに支配されるっていうのが減ってくるなっていうのが実感としてすごいあるうん。なわいらは、まあ、プチ瞑想呼吸意識したりとかろうそく見たりとかまあなんかこうお散歩したりとかさ、
うんうん、
することもあるしたそぼぼひたすらめでてるとかねそんなんもあるしなのでなんかそういう習慣がね取り入れられたらいいかなって思うかな
そうですねあとは根本的なとこでいくと、まあ、やっぱカウンセリングかな。
ああ
。考えるだけ何を守ろうとしてるのかはだいぶ本質やとは思う。うん、
まあね、そうやな。
そう、すごい抽象的な話になって申し訳ないんだけど。
うん。
それは個人的に気になる。
うん。まあ、それをこう人に話しながらちょっと気持ちとか考えを整理してってすると何かこう元の部分がこれでこれが不安やったんや
とかねあそうそうそうそう
これが気になってたんやとかそうそうそう
本当はなんかこれが悲しかったとかあるかもしれない、うん、
あるかもしれないな、
うん、その悲しいがもうもはや仕事を通り越して何か別のところに紐づいてたりもするからね
というか結構そういうことってあるよね、ね、結構ね全然違うもんにエネルギー向いてまあそれもね心の守るねその機能でもあったりするんやけどね、うんうん、
ですね
ですねはいまあなんかそういうねちょっとこう思考に支配されるっていうことからこう忘れられるような習慣とかができたらいいですよねっていうのとあともう一個なんか言ってたっけ瞑想っていうのと何言ってたっけ？
振り切って考える。そうそうそう。でその時できたら全部出す、
うん、考えないようにしようと思っても考えちゃうのが人間なんでそう女考えたんやったらもうとことん付き合うわ言って考えちゃうっていうねう
でもう全部出し切るで振り切った時間を作ると人間飽きるっていう
はいっていうことですねはい、というわけで今回の放送以上です。まあ、久々のね夫婦対談だったんですが、まあ、MBTI のねレターもあったんでなんかちょっと盛り上がりましたね。
うん、渡辺 RPG がまたなんか設定できて面白い。
マルチ主人公、
マルチ主人公型やった。
型の RPG だったの。タソボボがパーティーに加わるのは必須なんやな。
それはどっち選んでも必須。
どっち選んでも仲間になるし、ヒーラー。回復薬の、
うん、
そう回復薬なんやおもろいな
回復だよ
回復か
どう見ても回復やんだって
あそうか、まあ、白いしな、
うん、白は
もう白魔法やな、うんうん、白魔法担当やなはいまあ楽しいねレターも
てか主人公やったらさ
え
主人公って大体あれやん あの己の拳で戦う系やん、剣とかさ。
お、まあ剣とかじゃん。
弱いもそうってこと？
そうやろ。剣剣やろ。あ、でもまあ
剣剣。
うーん、魔法型の主人公
おる？
あ
んまおらんな。
なんか、まあ、ワイがやりかけてるオクトパストラベラーやったらいろんなタイプの主人公を操作できるけど、でもまあ普通の RPG で言うとまあ主人公は剣やな、基本な。
基本剣だよね。
あのティファみたいにあの殴るタイプちゃんは。
ああでもかっこいい。
かっこいい。じゃあ
それで。
じゃあティファとクラウドとエアリス。タソタソエアリス。
エアリス嫌や、死んでも。あ今のカットしといて。
なんで？
いや、あかんやろ。
え？
ネタバレやん。
いや、FF7 のネタバレ、いまだに禁止な いやろ。何年前のゲームやねん、それ。
すまん。
それはいいんちゃん。
ほ
ん
と？まあ、せやんな。ごめん。すまん。
いや、それはいい。いや、ちょっとトトロのネタバレやめて、みたいな。メイちゃんがあの迷子なるのは、それ、ほんまネタバレから。禁止みたいな。
そうだよね。
まあ、今から FF7 やろうかっていう人もいたかもしれんけど、まあまあまあ時効ということで、はい、というわけで、今日もね最後までお聞きいただきありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、レターね、お便り引き続き募集してますので、お気軽にお寄せください。お待ちしてます。それではまた次回の放送でお会いしましょう。ほな。